旧約聖書詩編第67編1節から8節。指揮者によって伴奏付き讃歌歌。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。諸国の民が喜び祝い、喜び歌いますように。あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださいますように。地の果てに至るまですべてのものが神を恐れ敬いますように。新約聖書コリントの信徒への手紙1第7章8節から16節。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのがよいでしょう。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がましだからです。さらに既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら再婚せずにいるか夫のもとに帰りなさい。また夫は妻を離縁してはいけない。その他の人たちに対しては主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない相手が離れていくなら猿に任せなさい。こうした場合に信者は夫であろうと妻であろうと結婚に縛られてはいけません。結婚に縛られてはいません。平和な生活を送るようにと神はあなた方を召されたのです。妻よ、あなたは夫を救えるかどうかどうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうかどうしてわかるのか。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、健康を支えられて2月最後の主の日の礼拝に私たちを招き集めてくださり感謝いたします。 聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。先週の水曜日から連と受難節が始まりました。この時私たちが主イエスキリストのご受難と十字架の死に目を向けて歩めますように。しかし私たちは日々の慌ただしさの中でやるべきことに追われて、キリストの十字架に目を向けるよりも自分のこと、あるいは周囲の人のことにばかり目を向けています。そのためにあなたと隣人との関係に破れを抱え、多くの重荷を負って苦しんでいます。そのような私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。私たちがひととき自分の手の技をやめてキリストの十字架に心を向けることができますように。私たちの代わりに苦しみを受け、十字架で死なれたキリストによって今私たちが救われ生かされていることに心を向け、悔い改めと祈りと思って歩んでいけますよう導いてください。本日の主日礼拝後に2月定期教会総会が行われます。この教会総会をあなたの御前で行う会議として御手のうちに導き、ふさわしく整えてください。私たちがこの教会総会で示されるあなたの御心をしっかりと受け止めていくことができますように。長老選挙、執事選挙が行われます。新年度教会の先頭に立って歩む長老執事を御心によって立ててください。今長老会は2名の欠員の中を歩んでいます。長老の人数が御心によって満たされますように。また2026年度の教会の活動計画や予算を確認し、次年度に向けて良い備えをしていくことができますよう導いてください。この総会では私たちの教会の宣教基本方針の改定も議されます。改定される宣教基本方針で謳われていることを私たち一人一人がしっかりと受け止めることができますように。昨日にはあなたの豊かな祝福のうちに結婚式が行われましたことを心より感謝いたします。若いお二人があなたの御前で、またそこに集った多くの方々の前で心からの結婚の誓約をなすことができました。感謝いたします。お二人があなたの豊かな祝福のもとで、またあなたの導きに信頼して新しい家庭を、神様の愛にあふれた家庭を築いていくことができますよう導き支えてください。寒さは和らいできましたが、いろいろな感染症が流行っています。今体調を崩されている方を顧み、癒しと回復を与えてください。年を重ねて弱りを覚えている方、病の中にある方、入院中の方や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安を与えてください。大切な方を天に送った方、家族の介護をしている方、平日の働きの中でさまざまな葛藤を抱えている方、家族との関係に痛みを覚えている方、孤立して絶望している方、どうかあなたが顧みてくださり、あなたのみが与えることのできる導きと支えと希望とを与えてください。また教会から遠ざかっている方々を顧み、聖霊の働きによって一人一人を礼拝へと招いてください。新年度から新しい環境で歩み始める方、進学する方、社会人になる方、働きに戻る方や離れる方の備えを導き、それぞれが新しい生活の中で信仰を守られ、あなたから与えられている賜物を生かしていくことができますように。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われて歩めますように、年度末から新年度へ向かっていく教会学校の歩みを導いてください。あなたによって教会学校教師として立てられ、礼拝で御言葉を語り、文休で子どもたちと共に歩んでいる教師の一人一人を祝福し、その働きを導き支えてください。明日には神奈川連合長老会の教会学校教師修了会も行われます。参加する教師が豊かな学びを得るとともに、連なる諸教会の教会学校の状況を共有することができますように。 またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し導いてください。多くの学校がこの教会へと生徒たちを送り出してくださっていることに感謝いたします。私たちがその方々を心を込めてお迎えしていくことができますよう導いてください。学校と教会が連携協力して伝道の御業に仕えていくことができますように支えてください。伝道献身者養成の務めを担っている神学校、とりわけ東京神学大学の働きを祝し導いてください。3月に東京神学大学を卒業し、全国に使わされていく者たちを導き、使わされたところで力強く福音を語ることができますよう支えてください。私たちの群れからも伝道献身者が起こされたことに感謝いたします。4月からの東京神学大学での学びと教会での奉仕等を支えるとともに、それまでの備えをも守ってください。3月には初めての試みとして地域食堂シロを開催します。どうかその準備を導き支えてください。この地域食堂が教会が建てられている地域の方々に教会を知ってもらう機会ともなりますように。3月には全国連合長老会の青年修養会も行われます。普段は全国各地に散らばって礼拝を守っている青年たちが共に集い、御言葉に聞き、豊かな学びと交わりを持つことができますよう導いてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスキリストを信じて生きる歩みに本当の幸いがあることを示してください。私たちの世界が直面している困難な現実を顧みてください。自分の国さえ良ければ、自分さえ良ければという考えに陥るのではなく、諸国が協力していくことができますように。不安や恐れに駆られて安易に力に頼り、そのことによって人々の命を犠牲にすることがありませんように導いてください。そのために私たちに誠の知恵と忍耐する力を与えてください。日本でも新しい政権が発足しました。日本の社会がより良い社会となるために、あなたが御手によって導いてください。私たち一人一人も社会的な責任を受け止め果たしていくことができますように。不安や不満に覆われている社会にあって、ともすると他の人を批判し攻撃して満足してしまうようなことが起こっています。しかしその中にあって、あなたの愛によって許され生かされている私たちが互いに許し合う社会を築くために仕えていけますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌136番、差し支えない方お立ちください。 座りください。私が私立礼拝の説教を担当するときには、コリントの信徒への手紙1を読み進めていて、前回から7章に入りました。で、7章でパウロはコリント教会の人たちの質問に答える形でキリスト者の結婚について語っています。で、前回は1節から7節を中心に読みましたが、そこでは結婚ないし結婚生活についての基本が語られていたと言ってよいでしょう。で、それに続く本日の箇所では、その基本を前提としていくつかの具体的なケースが扱われています。具体的なケースを細々と論じているところに、パウロがコリント教会の人たちを丁寧に牧会している姿がうかがえます。しかしその一方で、私たちにとって個々のケースは自分に当てはまらないことも少なくありません。本日の箇所は自分には当てはまらないからと言って、読み飛ばしてしまう、そういう箇所でもあるのではないでしょうか。少し脱線しますが、先々週泊まりがけで行われた神奈川連合長老会の青年修養会の主題は、社会に生きるキリスト者マイノリティとしてでした。で、大きなテーマでしたが、2回の分かち合いと全体会を通して、青年たちが日本の社会でキリスト者として生きる中で直面する悩みや課題を分かち合い、考えることができました。しかし考えてみれば、この主題は青年だけに関わることではありません。日本の社会に生きるキリスト者なら、誰もがマイノリティとして生きる中で、ちょっとしたことから深刻なことまで悩み葛藤しながら生きています。で、その悩みや葛藤は多岐にわたりますが、その中の一つに、しかも大きなこととして、自分の家族がキリスト者でないということがあります。で、私たちの多くがこのことに悩み心を痛めているのではないでしょうか。で、実は本日の箇所はこのことを取り上げています。で、具体的には12節で、ある信者に信者でない妻がいてと言われ、13節で、ある女に信者でない夫がいてと言われているように、夫婦で妻だけあるいは夫だけがキリスト者の場合を取り上げているのです。で、もちろんこのケースに当てはまらない方もいらっしゃいます。しかしここで単に夫ないし妻がキリスト者でない場合だけでなく、自分の家族がキリスト者でない場合も見つめられていると受け止めるなら、私たちの多くはここで見つめられていることと関係があることになるのです。私たちは自分の家族が、大切な人がキリスト者でないことに悩み心を痛めています。その私たちこの箇所を通して神様が語りかけてくださっていることを受け止めていきたいのです。で、そのようなわけで12節以下に目を向けていきたいと流行る気持ちもありますが、まずはその他のケースについてパウロが語っていることを見ていきたいと思います。で、本日の箇所の冒頭8節でこのように言われています。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。8節9節では未婚者とやもめのケースについて取り上げられています。で、このケースについては25節以下で詳しく語られていますので、そこを読むときに扱うことにします。しかし前回の説教でお話ししたように、問題は8節後半の皆私のように一人でいるのが良いでしょうというパウロの言葉にあります。で、この言葉は聖書教会共同訳では、私のようにしていられるならそれが良いのですと訳されています。つまりパウロは独身そのものを進めているというより、私のようにしていることを進めているのです。 でもちろんこの時パウロは独身でしたから、私のようにしているっていうのは具体的には独身を意味しました。しかしこの言葉で強調されているのは、私のようにとどまっていること、今の状況にとどまっていることです。でパウロが本当に語りたいことは、自分の今の状況を神様が与えてくださった賜物として受け止め、その状況にとどまって感謝して喜んで生きることなのです。7章全体を通してパウロは一貫して今の状況にとどまることを進めています。でそのように進める理由については次回以降見ていきますが、とにかくここでパウロは独身を進めているのではなくて、自分と同じように今の状況にとどまっていることを進めているのです。で続く9節も誤解しやすい箇所です。こう言われています。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい、情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。こういうふうに言われると、結婚は消極的な意味しか持っていないように思えます。情欲に身を焦がさないために、いわば必要悪として結婚しなさいと言われているように思えるのです。しかしそのように受け止めるのは間違っているということも前回の説教でお話ししました。聖書全体は結婚が神様の祝福のもとにあることを語っているからです。で前回の箇所でパウロはむしろこの聖書の結婚観に立って基本的に結婚を進めていました。でそうなると一節にある男は女には触れない方が良いという言葉がよくわからなくなるわけですが、これも前回お話ししたようにこの言葉はパウロの言葉としてではなく、コリント教会の人たちの言葉として読む方が良いと思います。コリント教会の中に体を軽視する誤った信仰理解があり、男は女に触れない方が良いと言って結婚に対して、またパートナーに触れること、つまり性的な関係を持つことに対して否定的な人たちがいました。それに対してパウロ、むしろ結婚を進め、しかも夫婦が完全に対等で平等な、体を軽視しない、心と体がバラバラでない結婚生活を送るよう語ったのです。で10節の冒頭にさらに既婚者に命じますとあり、10節11節では既婚者の場合が取り上げられています。でこの10節11節も文章が込み入っていて、かえって分かりにくいところがあります。しかしその核となるのは10節で妻は夫と別れてはいけないと言われ、11節で夫は妻を離縁してはいけないと言われているこのことです。つまりパウロは妻も夫も相手を離縁してはならないと言っているのです。で10節の後半にはこう命じるのは私ではなく主ですとあり、パウロは主イエスがこのことを命じられたと言っています。でそれはマルコによる福音書10章1節から12節で主イエスがお語りになったことを念頭に置いているのでしょう。ファリサイ派の人たち、立法には離縁状を書けば離婚することができると書いてある、そういうふうに言いました。それに対して主イエスは、神様の御心が最初からそうであったのではなくて、人間の弱さや欠けや罪のゆえに神様がそれを認めてくださったのだと語り、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないと言われました。結婚は神様が結び合わせてくださったもの、神様の導きによるものです。そのことをないがしろにして自分勝手に離婚することを戒められたのです。でパウロがこの主イエスのお言葉に基づいて語ったのは、コリント教会の中にも自分勝手に離婚しようとしていた人たちがいたからでしょう。先ほど見た体を軽視、男は女に触れない方が良いと考える人たちの中に、それなら離婚した方が良いと考える人たちもいたのです。しかしそれは自分勝手な振る舞いであり、 神様の御心を、神様の導きをないがしろにしているのです。確かに私たちには弱さや欠けや罪があり、やむを得ず離婚をすることもあります。しかし主イエスが私たちに根本的に求めておられるのは、自分勝手に生きるのではなく、神様の御心を求め、その御心に従って生きることです。で、そうであればこのことっていうのは、離婚だけに、既婚者だけに関わることではなく、すべてのキリスト者に関わることです。自分勝手に、好き勝手に生きようとする私たちに、主イエスは、またパウロも、神様の御心を重んじ、それを信じて生きなさいと語っているのです。で、私たちは、自分の好きなように生きるとき、自分が自由に、のびのびと生きることができるように思っています。しかしそれは大きな勘違いです。自分の好きなように生きるというのは、すべてが自分にかかっているということです。そうであるなら私たちの人生は不安と恐れに満ちたものになるのです。私たちは私たちのために一人子イエス・キリストを十字架にかけるほどに私たちを愛し、大切にしてくださる神様の導きを信じて生きるときにこそ、本当に安心して生きることができます。本当に自由に、のびのびと生きることができるのです。さて、いよいよ12節以下に目を向けていきます。10節、11節では、夫婦が共にキリスト者である場合について語られていました。で、それに対して12節以下では、夫婦の片方がキリスト者である場合について語られています。で、キリスト教が異教社会に伝わったとき、それまで異教を信じていた夫婦の一方だけがキリスト教を信じ、教会のメンバーになることがありました。あるいはキリスト者となった後に、キリスト者でない人と結婚することもありえました。いずれにしても、コリント教会において夫婦の一方だけがキリスト者という状況が生まれたのです。で、そのことと関連して12節で、主ではなく私が言うのですがと言われていることにも注目したいと思います。これは先ほどの10節のこう命じるのは私ではなく主ですの裏返しですが、主イエスはキリスト者とキリスト者でない人との結婚生活については何もお語りになりませんでした。そのことをわきまえてパウロ、主イエスの教えとは区別して、主ではなく私が言うのですがと言っているのです。しかしそれはパウロの教えが主イエスの教えに劣るということではありません。パウロは復活の主イエスに出会い、神様の召しによって使徒とされました。その使徒としての権威によって、ここでパウロは語っているのです。で、少し見方を変えれば、このことは、キリスト教が異教社会に広がるにつれて、新しい状況に直面し、いわば応用問題に直面し、それに対応していく必要があったということでもあります。使徒パウロは、キリストの福音に固く立ちつつ、その新しい状況に、応用問題に向かい合ったのです。で、このことは私たちの教会にも示唆を与えます。それは私たちの教会も現代の日本という状況に、かなり難しい応用問題、キリストの福音に固く立ちつつ向かい合っていかなくてはならないということです。その意味でも私たちはパウロが語っていることに目を向ける必要があるのです。で、夫婦の一方がキリスト者である場合について、パウロはまず原則を語っています。で、その原則とは、信仰のゆえに離婚してはならないということです。12節では、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合は、彼女を離縁してはいけないと言われ、13節では、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない と言われています。キリスト者が自分の信仰とパートナーの信仰が異なるからといって離婚してはならないということです。でコリント教会の中にはかつては異教を信じていた夫婦の一方だけがキリスト者となった人たちがいました。でその人たちは自分の信仰とパートナーの信仰が違うために離婚した方が良いのではないかと悩んでいたのだと思います。パウロはそのような人たち離婚してはいけないと言います。でそれはその結婚と結婚生活を大切にしなさいということに他なりません。今の状況を神様が与えてくださった賜物として受け止め、その結婚生活を大切にしなさいと語っているのです。しかも、キリスト者でないパートナー、一緒に生活を続けたいと思っている場合と言われています。それはそのパートナーが、キリスト者である自分の信仰を認めて、一緒に生活を続けたいと思っているということです。そうであればなおさらキリスト者は、自分とパートナーの信仰が違うからといって、離婚するのではなくて、今の結婚生活を大切にして、そのパートナーと向かい合って、共に生きていくのです。で、この原則に対して、15節の前半では例外が語られています。しかし、信者でない相手が離れていくなら、猿に任せなさい。こうした場合に信者は、夫であろうと妻であろうと結婚に縛られてはいません。ここでキリスト者でないパートナーが離れていく理由は語られていませんが、この箇所の文脈から考えて、キリスト者でないパートナーが自分の信仰を否定する、そういう場合でしょう。自分の信仰を否定し離れていくなら、その時は猿に任せなさいと言われているのです。でここで見つめられているのは、結婚の上に信仰があるのではなくて、信仰の上に結婚があるということです。こうした場合に、信者は夫であろうと妻であろうと結婚に縛られていませんというのは、このことを意味しています。私たちは結婚のために信仰を捨てるのではない。というより、信仰は捨てられない。私たちは信仰を持ったり捨てたりすることができるわけではありません。なぜなら信仰は神様が恵みによって選んでくださった、私たちに与えてくださったものだからです。だから私たちにとって信仰こそが結婚の土台なのであって、その逆ではないのです。しかしこの15節前半はあくまで例外について述べています。で、このことをわきまえていないと、15節後半を間違えて読むことになります。で、15節後半に、平和な生活を送るようにと、神はあなた方を召されたのですとありますが、これを15節前半に、つまり例外に結びつけて、平和っていうのは離婚した状態と読まれることがあります。信者でない相手が離れていくなら、猿に任せ、離婚して、サバサバした状態で生活するのが、平和な生活を送ることだと、言われることがあるのです。しかし、それは間違った読み方です。15節後半は、15節前半の例外に結びつけるのではなくて、14節までの原則に結びつけて読まなくてはなりません。その原則とは、夫婦の一方だけがキリスト者である場合も、その結婚生活を大切にして守りなさいということに他ならないのです。そしてそのように結婚生活を大切にする積極的な理由が14節に語られています。なぜなら信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければ、あなた方の子供たちは汚れていることになります。実際には聖なるものです。信者でない夫ないし妻は、
信者である妻ないし夫のゆえに聖なるものとされているのです。しかしそれはキリスト者の妻ないし夫の清さや正しさや立派さがキリスト者でない夫ないし妻に移っていく、伝染していくというようなことでは決してありません。キリスト者が聖なるものであるというのは清く正しく立派であることではないからです。そうではなく、聖なるものというのは神様が取り分けてくださったものという意味です。別の言い方をするなら、神様の御手の内にあるもの、神様の導きのもとにあるものなのです。しかも神様は、私たちが良い行いや立派な行いをしたから、私たちを取り分け、聖なるものとしてくださったのではありません。むしろ神様に背いてばかりいたのに、一方的な恵みによって、私たちをキリストの十字架と復活による救いに預からず、聖なるものとしてくださり、その御手の内に置いてくださったのです。つまりここでパウロ、夫婦の片方だけがキリスト者である場合に、そのキリスト者のゆえに、キリスト者でないパートナーも聖なるものとされている、神様の御手の内にあり、導きのもとにあると宣言しているのです。で、それは、キリスト者である妻ないし夫が、キリスト者でない夫ないし妻に頑張って伝道すれば、その夫ないし妻も聖なるものとされるということではありません。そうではなく、夫婦の片方がキリスト者であるだけで、相手も聖なるものとされているということなのです。で、このことは、日本に生きるキリスト者である私たちにとって、誠に大きな慰めであり励ましです。私たちは自分の夫や妻が、自分の家族がキリスト者でないことに悩み心を痛めています。その私たちにこの御言葉は、家族の中に一人でもキリスト者がいることの幸いを告げているのです。私たちはたとえ家族の中で自分だけがキリスト者であったとしても、その自分の存在によって他の家族が神様の御手のうちに、神様の導きのもとに置かれていると信じてよいのです。冒頭に紹介した青年修養会の主題は、社会に生きるキリスト者マイノリティとしてでした。で、マイノリティという言葉にはネガティブな印象があると思います。しかし本日の箇所から示されるのは、私たちキリスト者が日本の社会でマイノリティであることには積極的な意味があり、積極的な役割があるということです。家庭の中で、あるいは学校や職場において、マイノリティであったとしても、私たちキリスト者がそこにいることには大きな意味が、積極的な意味がある。その私たちの存在によって、夫ないし妻が、他の家族が、あるいは友人や同僚が神様の御手のうちにあるからです。で、それはもちろん私たちの手柄では全くありません。私たちは神様の一方的な恵みにより救われ、聖なるものとされました。その私たちを用いて、神様は私たちの家族、大切な人たち、神様の導きのもとに置いてくださるのです。15節の後半にあったように、神様は私たちを平和な生活を送るために召してくださいました。その平和というのは、主イエス・キリストの十字架によって実現した神様と私たちとの間の平和です。私たちの罪によって破壊されていた神様と私たちとの関係が、御子キリストの十字架による罪の許しによって回復され、神様と私たちとの間に平和が実現したのです。このキリストによって与えられた平和のうちに生きる私たちの存在によって、神様は私たちの家族、神様の御手のうちに置いてくださり、この平和のうちに生きるよう招いてくださっているのです。 しかしだからといって私たちは夫や妻に家族に大切な人に伝道しなくてよいということではありません。本日の箇所の終わりでこう言われています。妻よ、あなたは夫を救えるかどうかどうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうかどうしてわかるのか。これは自分の力に頼って家族へ伝道しようとすることへの戒めとしても読めます。家族に何とかして伝道しようとして力が入ってしまう私たちに、あなたが救いを与えるのではなく神様が救いを与えるのだと語っているのです。しかし16節は別の訳し方もあります。ある英訳聖書ではこう訳されています。妻よ、あなたは自分でも知らないうちに夫を救うことになるかもしれません。夫よ、あなたは自分でも知らないうちに妻を救うことになるかもしれません。この訳においても 私たち自身がキリスト者でない妻や夫に救いを与えることができると言われているのではありません。救いっていうのは御子イエス・キリストとの出会いによって聖霊の働きによって父なる神様によって与えられます。しかしそのことにおいて神様は私たちを用いてくださる。私たちは知らないうちに神様に用いられることがあるのです。このことに信頼して、すでに家族も神様の導きのもとにあることを信じ、私たちは家族に伝道していきます。自分の力に頼り、自分が何とかしなくてはならないと力むのではなくて、あるいは自分が何かをしても意味がないと諦めるのでもなくて、神様に委ねつつできることをしていくのです。この礼拝の後、2月定期教会総会が行われ、その中で私たちの教会の宣教基本方針の改定が議されます。で、その改定案の6、伝道と牧会にこのような一文があります。また自分の家族への信仰の継承、家族伝道のために祈り行動しよう。家族伝道の最大の機会は自分自身の葬儀である。家族伝道の最大の機会が自分の葬儀であるのは、自分の人生のすべてが神様の御手のうちにあり、神様の導きのもとにあったことが明かしされるからです。この神様の御手のうちに、神様の導きのもとに、私たちの家族がすでに入れられていることを信じ、私たちは家族のためにこれからも祈り続け、できることをしていくのです。お祈りをいたします。天の主イエス・キリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。コリントの信徒への手紙1、7章を読み進めています。この箇所でパウロはキリスト者の結婚と結婚生活について、いくつかの具体的なケースについて語っていました。結婚が神様の祝福のもとにあること、結婚が神様の御心によるものであり、そのことをないがしろにしてはいけないこと、そして夫婦の片方だけがキリスト者である場合に、そのキリスト者の存在によって相手も聖なるものとされ、神様の御手のうちに導きのもとに置かれていることを示され、心より感謝いたします。私たちは日本の社会、キリスト者としてマイノリティとして生きています。その中で自分の家族、大切な人がキリスト者でないことに悩み、心を痛めています。そのような私たち、本日の御言葉を通して慰めと励ましとを与えてくださり、マイノリティとして生きることに積極的な意味と役割があることを示してくださり感謝いたします。家族の中で一人だけでもキリスト者がいることによって、他の家族、あなたの御手のうちに導きのもとに置かれていることに心より感謝いたします。御子キリストによってあなたとの平和に入れられている私たちを用いて、あなたが私たちの家族、このあなたとの平和へと招いてくださっていることを信じて
歩んでいくことができますよう支えてください。自分の力に頼るのではなく、だからといって諦めるのでもなく、すでに家族、神様の導きのもとにあることを信じ、家族の救いのために祈り続け、できることをしていけるよう導き支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。